Believe in myself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は清金誠二さんをお招きしております。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながり人春さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。もう早いもんで5月になって、かなりね気候も良くなって、僕ねロードスター乗ってるんですけれども、屋根を開けてね走るのにはねすごい気持ちいい季節になってきたんですけれども、今日はねそんなねロードスターのことについてお話を伺うねゲストさん、清金誠二さんです。
どうもよろしくお願いします。
はい、自己紹介を簡単に、はい、お願いします。
広島市安芸区で、ロードスターの再生工場をやってます、成功自動車の社長をしております清金と申します。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今ね言われたロードスターの再生をやられてるということで、はいはいはい、成功自動車っていうところのね、はい、社長さんということ で、
そうですね、
簡単にね会社の何かな、生い立ちみたいな、
はい、昭和44年ですね、今からだけ53年前に、僕の父が創業した自動車の修理工場、
はい、
修理工場といっても整備ではなくて、当初は板金塗装、
うんうん、
自己修理して職人さんが鉄板叩いて溶接して、うん、で職人さんが塗装して事故した車を直すっていうのを、うん、まあ、ほぼ50年間ずっとやり続けてきた会社です。
うん、
はい、
そこのね瀬野川2号線走ってるとね、
ええ、
瀬野川の2号線の反対側に成功自動車っていうね看板が見えるので、
はい、ええ、
走ってねちょっと気にしたらね気づくと思うんですけど ね、
はい、
実はね僕家が近いので、時々ね走って遊びに行くんですけど、
そうですね、よくお越しいただいて、はい、ありがとうございます。はい、
で実はね清金さんとはねお会いしたのはちょうど3年あ何年前ですって言ってか、
あれ
5年前って言いましたね。
5年前ですね。
5年前のね今頃、どこからだったっけ、あれアルパークのあたりから宮島までランニングするっていうイベントがあって、そこで一緒になってね、
はい、
そこで
走ってましたね。
走って、
ランニング走ってきましたね。
はい、そんなねそんなランニング仲間からね、こうお付き合い始まったんですけれども、はいはい、今ねロードスターの再生をされてるということで、
はいはい、
先ほど、ね、言われたように最初は板金から、
はい、
ロードスターの再生を始めようと思われたのはどんなところからなんですかね。
もともとね板金事故車の修理ずっとやってたんですけどね、うん、事故の修理って今だんだんだんだん少なくなってるんですよね、
うん、
ぶつからない車ってたくさん出てますしね、
うん、
で自動車の部品もとっても高額になってて、
うん、
バライトも数十万円するものがあったり、
うん、
前にセンサーがついてあったりして、
うん、
前ちょっとぶつかっただけで何十万とかすごい金額かかって、まあ、直さない方が増えられたり、うん、まあ、事故自体が少なくなって仕事自体が毎年毎年少しずつ減っているような状況だったんです、うん、でそんな中で先代の僕の父が、
うん、
イギリスのクラシックカーのレストアを始めるわけですね、
うん、
まだ元気だった頃なんですけど、うん、でお前なんかな仕事が少なくなったらこんなレストアっていう仕事もあるから、
うん、
よく覚えてろよって言って、
うん、
うちの若い職人さんに当時まだ若かった職人さんに教えてくれたんですね、
うん、
でこんな仕事いい仕事だなとかって思って、お客さんと一緒に作って毎日毎日楽しそうにやってるんですよね、
うん、
こんなことが仕事になったらいいなとおぼろげながら思ってて、うんうんうん、である日突ある日あの、まあ、仕事が少なくなった時に社員になんか一台レストアやってみようよっていうことで、うん、やっぱりそれはオープンカーやりたくて、うん、で若い頃からずっとやっぱりマツダのロードスターっていうの憧れがありましてね、うんうん、乗りたいなとかって常に思ってたんで、うん、修理したことはたくさんあったんですけど、うん、ぜひロードスター再生してみたいなっていうので、うん、社員と始めたのが、うん、そもそもの始まりですね、うんはい、
あ2年ぐらい3年ぐらい前2年
3年ぐらい前ですね試作始めるって、うん、加藤さんともね、うん、ランニングしながらそんな話もしてましたね。
そうですね、あの初号がほぼほぼできたので、ちょっと乗ってみるって誘われて、乗りに行きましたね。
初号もあるし、うん、その前の試作段階か、うん、試作の前ですね試作する前の段階でもいろいろお話聞いていただいたりしてましたね、
うんはい、あのやっぱしこうねあの古いものを長く使うっていうのはね、はいなかなかこう、ね、最近こう工業化がはあのなんていうかなこう発展したら、はいはい、こう使い捨てが、ね結構増えた中で、特にロードスターって、ねこう長く愛してくれる方がいるんで、はい、あのちょうどいいって言ったらあれですけど、こう
そうですね、うん、あの古いものを長く使うっていうのは、うん、やっぱ我々の会社のテーマでもありまして、うん、やはりあの新しく買い替えるっていうのはやっぱとってもいいことだと思うし、うん、今環境にもね電気自動車っていいと思うんですけど、うん、やっぱりね古いものを長く使うっていうのもやっぱ環境にもいいと思うんですよ、うんうん、サイクルとしてこう、フロー、うん、どんどん新しいものに切り替えていくっていうのも、うんでよりで、ね、今時の自動車もあるとは思うんですけど、うん、その古いものを長く乗ることによって、うん、やっぱりこう環境にもいいし、うん、なおかつ、いろんな思い出を、うん、残しておける、うん、やっぱその思いとか
思い、ね、
家族との思い出とか、はい、例えばお父さんが大事にしてた車とか、うんうん、この車でどっか旅行行ったねとかっていう思いをね、うんうんやっぱりこう持ち続けられるっていうのはやっぱとっても素敵なことだなとは思いますね、うんはい、
今ねちょっと思いっていうねキーワードが出てきたんで、はい清金さんのね今のこの事業、そのレストア事業ってね、NHK で取り上げられたり、はいはい、いろんな雑誌に取り上げられたり、はいはいはい、先日はね東京のオートモビルあ違うな、アウトモビルカンセルですかね、
ですね、
はい、それにね出展されたりとか、はいはいはいはい、いろんなところでね、はい、知っていただいてるかなと思うので、ね、ちょっとね視点を変えて、その清金さんのねそのお父さんとのね、うん、思い出みたいなのをね、その
はい
小さい頃からお父さんはその、はい、工場で車を修理されてた時に、はいはいはい、どんな感じで見られてたんですかね。
正直ね、近寄りがたい雰囲気でしたね、
うん、あそうなんですか。職人がたき、は
い、職人がたきでもないんですよ。
あそうなんですか。
父はね職人、うん当時ね広島って原爆がありましたよね、うん、でお父さんは原爆で両親亡くして、うん中学校卒業してすぐ自動車修理工場のデッチに入ったんで、バリバリの職人なんですけど、父はどちらかというと職人というよりも穏やかな感じ、
あ、そうなん
ね、職人というと怖いイメージがあると思うんですけど、父はどちらかというと穏やかでめったに怒らない、めったに声を張り上げないんですけど、ただ仕事をしている姿はやっぱり子供ながらにとても近寄りにくくて、で当時は工場の上に2階に住まいがあったんです、うん、工場があって事務所があって、僕が小学校卒業するぐらいまでは事務所の上に2間しか部屋がなくて、うん、そこへ両親と僕と姉が住んでて、うん、で本当にもう小さい修理工場 でお風呂も外にあってでみたいな感じで、うん、その中で職人の人たちと一緒にご飯食べたり朝ご飯一緒に、うん母がまかないをしたりっていう雰囲気だったんで、やっぱりこうお父さんって甘えることができないっていうか、うん、住まいと職場が一緒みたいな感じでしたんで、 やっぱりこう仕事中のお父さんと常に接してる、うん、まあ、近寄りがたい厳しい、うん、まあ、それだけまあ厳しい商売だったのかもしれないし、うん、そんな感じでしたね。常に厳しい近寄りがたい、うん、まあ、優しくはあったんですけど、うん、優しくても厳しい、そんな感じでした、
はい、車はどんな風に見られてたんです、その修理し入ってる車、はい、車とかは興味あられたんですか、
ね、
その
頃から。興味、小さい頃は車が大好きで、うん、道路の前にね走ってる車の名前は全部言えるし、うん、まあ、お父さんが大好きだから車も大好きっていう感じにはなってはきたんですけど、うん、これがね不思議なもんでね、小学校の中学年ぐらいになるとね、だんだんだんだんね、車から遠ざかってくるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
そういえば実はあれなんですよね、最初からそのね鍵を継がれた
わけなんて、はいはいはい、
途中違う仕事もねされてた、
そうなんです、大学を出ましてね、最初はね地元の広島銀行へ入りまして、
はい、
うん、広島銀行で銀行を、うん、何年か勤めさせていただきましたね、うん、はい、
やっぱなんかその幼い頃にちょっと車からこう遠ざかろうと、やっぱ短すぎたんですかね。
そうではなかったんですけど、うん、まあ、とりあえず大学出て、うん、当時ねバブルだったんですね、うん、まあ、広島に、まあ、東京の大学に行ってたんですけど広島に帰ろうと思って、うん、で何社か受けさせて就職試験受けさせていただいて、うん、たまたま泣いていただいたのが広島銀行だったんで、うん、まあ、そういった流れで広島銀行に行って、うん、で父にもまあ、広島帰ろうと思うんだけど広島銀行決まったよって言ったら、うん、よかったなとかって、うん、まあ、うん、まあ、いいところだからそこでしっかり働けようみたいな感じでしたんで、うん、まあ、そこはなんとなくっていうか、まあ、自然の流れでそうなりましたね、うん、はい、
ちょっとね話さっきのちょっと戻したいんですけど、その中学年の頃にちょっと感じが変わったってどんな風に変わられたんですか。
あのですね、やっぱりうちのですからもう2階が家で1階が事務所 で、うん、ですぐ目の前が工場 で、
うん、
で工場ってねやっぱりこう事故の車が常に出入りする、はい、入れ替わりが激しい、うん、で事故の車は切った張ったでチェーンを張ってそれを修正機で引っ張ってそれがチェーンでバーンとなったり、
うん、
塗装のところはシンナー、まあ、シンナーってこう有機溶剤があるようなところだったんで、普通に考えて子供が歩くととっても危ないところなんですよ。
あ、そうですよね、う
ん、で僕が一歩工場に足を踏めれるとそれこそ今、まあ、とってもとっても怖い職人さんが入ってくるなとかって言って、うんうん、ハンマーとかそのでそういうのが飛んできそうな雰囲気で、うん、出てけみたいな感じで、うん、それは危ないからなんですけどね、うん、怪我しちゃいけないからっていうことで、うん、そんな感じでもう踏み入れちゃいけないみたいな感じの、うん、だったんで、だんだんだんだんやっぱりこう遠のいてきますよね、うん、せっかくこう車が好きで近づいていくんだけど来るな来るなみたいな感じでやってくるとやっぱりだんだんだんだんちょっと足が遠のいてくるっていう風な感じはありましたね、うん、はい、そこでね遊ばしてくれたりしたらよかったんですけど、うん、とてもそんな雰囲気じゃなかったんで、うん、
そ
うだね、
そんな頃は何か夢中になってたことってあるんです？まあ、小学校中学校
僕ね
高校
まあ、小学校時代は本当にぼーっとした子で
ぼーっとして
ました、ぼーっとしてました、
まあ今はもうおっとりはしてますよね、もう穏やかで
授業中もね外ばっかり見てぼーっとして先生の話聞いてないみたいな感じで、うんうん、で中学校もその感じでぼーっとしてたんですね、
うん、
でぼーっとしてたら中学校の先生があんまりボールブラブラしてるんだったらバレーボールやってみないかって言われて、うん、まあ、ぼーっとしてたんですけど、うん、じゃあ先生が言うならバレーボールやってみるっていう風な感じでバレーボールやって、でその中学校がたまたま広島ってバレーどころでバレー強かったんですけど、
ああそうですね、強いチーム
ありますよね、
JT サンダースでしたっけ、
当時中学校も高校も全国のトップレベルだって、
うん、あそうなんですね、
はい、でそのバレーやってるチームがどんどんどんどん強くなって、うん、僕が2年生の時に市総体で3位ぐらいになったんですよ。お
すごいです
ね。で先輩が、まあ、その僕は船入高校出身なんですけど、うん、船入高校のバレー部入られて、
うん、
当時船入高校のバレー部って言ったら結構強かったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で でぼーっとして勉強もしてなかったんですけどあの船入高校に行った先輩がお前も船入高校でバレーしろって言われて、まあ、その誘われて、でまあ勉強してすっごい勉強できなかったんですけど、あの船入高校でバレーがしたいと思って、それ一心で勉強して船入高校行ってバレーを高校、中学高校はずっとバレーボールやってました ね、
はい、その高校の頃はもう瀬野川が住まいだったんです。
瀬野川が住まい で当時ですから朝始発で行って
結構遠いですよね船入りね、はい、うちの娘も船入りだったんですけど
す、ね、
結構なんか
遠いですね、で当時あの今の中野東駅ってなかったんで中野駅まで自転車で行って で、ね、はい、で朝まあ6時40分の始発に乗って、船入高校で行って朝練して夜は9時とか10時に家に帰る、そういう生活してましたね、高校時代は、はい、そうですね、バレーばっかりやってました。
そうですね、
バレーボール、まあ、全然うまくてこうずっと控えだったんですけど身長も小さいんで、試合とかも全然出れてないんですけど、まあ、先生とか仲間に恵まれてずっとスポーツやってました。
あの今ねその、はい、レストアのこうねこう事業転換されて、はい、いろんなこう環境を整えたりとか、はいはい、こうなんかねこう新しいことをやるのにすごい不安とかね、はい、多かったんじゃないかなとは思うんですけども、はいはいはいはい、なんかそれをこうなんか、ね、エネルギーを持ってできたっていうのは、どんなその幼い頃のなんかこう経験とかこう生きてるんですかね。
あのねやっぱりね両親の姿を見てるのは大きかったと思いますね、あのやっぱり私の父とか母とかがやっぱりこう小さい頃から授業で苦労してる姿見てましたんで、やっぱりこう大変だとかって夫婦喧嘩をしてたのを幼心に見てますし、なんか親父がやっぱり授業に行き詰まって途方に暮れてた姿も見てるし、僕が高校生ぐらいの時に職人さんがいなくなって僕が学校のクラブ休んで会社の仕事手伝ったこともあるし、
あ、そうなんですか、
はい、ですから、それでもお父さんはどんどんどんどんこう、それを乗り越えてより会社を大きくしていった、いい時代でもあったんですけど、そういう姿を見てたんで、やっぱり大変な姿見てても、まあ、俺も絶対乗り越えてやるっていう、やっぱり人から何と言われても負けないぞみたいな感じでやってはいますね、はい、
あ、ちょっとね話ちょっとあの飛んじゃうかもしれないんですけど、はい、その先ほどねあの、はい、一旦広島銀行に入社されてって言って、はいはいはいはい、であの継がれるタイミングっていうのはどんなきっかけがあったんですか、
はい、それはね、まあ、あのいろんなきっかけがありましたね、まあ、僕も広島銀行入って今のね今の妻ってこう まあ、あの
今の妻
って言ったら、まあ、あの今結婚してるあの、まあまあ、最初の奥さんなんですけど、今の妻と、まあ、結婚し、もうしてたんですけど、まあそのまあ、やっぱりね家族にやっぱりこう病気 の、ね、あの姉がいて、やっぱり銀行にいるとやっぱりどうしても転勤とかがあるし、はいはい、面倒見れないなっていうのもあったし、まあ、家族のためでもなかったんですけど、だけでもなかったんですけど、そんないろんなことが積み重なってね、銀行辞めて家業を継ごうって、まあ、銀行もすごいね魅力的な職場だったんですけどね、あのまあ辞めて、みんな銀行辞めて家業を継いだ時は当たり前のように継いだんですけど、まあ、僕にとってはね、まあもうこういう道だったんだなとか言ってある程度踏ん切りついて継いだんですけど、あのむしろね僕が自動車修理業界の人が驚いてました。なんで銀行を辞めてこの業界に入ってきたんだとかって、
そうですよね、なんか銀行すごいなんか安定しているし、もう盤石みたいな、ね、イメージやっぱありますけど、
まあ、当時はね、今はちょっとねまた銀行あるんですけど、やっぱ30年前の銀行はね、やっぱもっと今より勢いはまあありましたしね、
地元の広島だったら広島銀行って言ったらね、もう
そうですね、やっぱり若い時から大きい会社の社長さんとお話しさせていただいてたんで、そういう場を持たせていただいてたんで、そういった意味では、ね、いい仕事ですよね、
はい、すごい大きな変化だったと思うんですけども、なんかこう最初はなんか苦労されたこととかいうのあるんですか。
やはりですね、 っぱりこう現場の職人いくらね、うん、息子であって銀行で勤めててって言っても自動車修理工場では通用しないんですよ、
まあ、
全く、
そうですよね、全くきっとね、
銀行にいたから、うん、何ができるんや、うん、その全く通用しない、うん、箸にも棒にもかからない、うん、やっぱりそこでねやっぱりこう鍛えられましたよね、
うん、
お前に何ができるんやとか言って、うん、まあ、そういった意味では厳しかったです。銀行以上にやっぱりこう自動車修理の現場の人たちは厳しかったですね、
うん、今ね僕時々遊びに行かせてもらって、はい、職人さんたちとも、ね、はい、話させてもらったりとか、はい、まあ、声かけてくれるんで、はい、こうちょっと喋ったりとかするんだし、はい、そこの職場の環境とかもね、はい、あ少しずつ変わったなっていうふうに見てるんですけども、はいはい、すごいなんかこうね楽しそう、みんな楽しそうで生き生きしてるし、すごい雰囲気いいんですけども、あれはもともとあんな感じだったんですか？
特に私たちの会社は厳しいことで有名な会社でした、
うん、あ、そうなんですか？
はい、やっぱりこう厳しい仕事にも厳しいし、うん、やっぱりそこは僕も厳しくしてましたし、厳しくさせられたから厳しくしてましたし、
うん、厳しいというのはなんかノルマみたいな、
ね、やっぱり数字的なものもね、やっぱりこう求めてましたし、うん、やっぱりこう
スピードとか
品質も、うん、でやっぱりこう大きい会社のお仕事をいただいてたんで、うん、やっぱりそれなりのことも求められるし、うん、やっぱりそれだけのこともやらないといけないんで、うん、やっぱりそういったものは僕も求めてたし、うん、やっぱそういう雰囲気が会社にピリピリした雰囲気を持たせてて、うん、ただそれ変えたかったんですよね、うん、どこかで、
うん、
自分自身がこういう職場じゃいけない、うん、いつか変えたい。
どんな時から変わったんですか？
やっぱりねこのレストアをやろうって切り替えたのも、
うん、
やっぱそれじゃいけないっていうので、うん、そこを切りたい。やっぱ仕事が楽しくないといけない、うん、やっぱりこうお客さんも喜んで働く作業する人間も喜ぶ、
うん、
やっぱそうじゃないといけない。やっぱ
よく言われる三方よしみたいな、
ね、そうですね、三方よしって近江商人のね、うん、三方よしっていうのもあるんですけど、まあ、それでお金が儲けたらもっといいっていうのがあるけど、うん、やっぱりこう車の好きな大好きだった若い子とかが入ってくるんですけど、うん、その厳しさとか、うん、そういうのに耐えかねて車がだんだんこう嫌になっちゃうっていう風な現場に何度も遭遇してて、
うん、あ、そうなんですね。
やっぱりそれじゃいけないとか思って、うん、やっぱりこう車が大好きで、
うん、
整備士とか修理工になってた子がやっぱこう車触るのが楽しいって言い続けられるような職場にならないと、うん、やっぱり未来はないよなとかって思いましてね、うん、そういう職場を目指してやっていきたい、うん、っていうのがまあレストアを切り替えた時のきっかけ の一つですし、うん、やっぱりそれは今でも社員に、
うん、
言い続けてます、うん、とにかく楽しくやってくれって、うんうん、仕事を楽しくやってくれって、うん、それは今でも言い続けてます、うん、はい、
だからあれですよね、その数字を、まあ、追い求めなくなったのかもしれないですけども、
追ってますよ。
だからその、ね、はい、楽しいと両立できるんですよね、
両立、数字はねやっぱりまだまだもっともっと上げたいっていうのはあるんですけど、うんうん、その楽しいが売上とか利益になるっていうか、うん、やっぱそういうのがやっぱり理想ですよね、うん、なかなかね現実とその理想のギャップって埋められずに日々奮闘してるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、でも時間かかるかもしれないけども、そっちに向かってるっていうのはね、なんか僕は見てて感じるし、前ね遊びに行かせてもらった時に、会議室で、みんながねこうロードスターの勉強会をしてるとかね、
はいはいはい、
あれも自主的な活動なんですよね、
そうなんですね、やっぱりあれはね、ロードスターを開発された人がどんな気持ちで開発されたか、うん、そこが分からないとレストはできないよね、
うん、
どういう気持ちでどういった苦労があって、うん、ここをこういうふうに作り込んだのかっていうのをね、うん、グレードとか細かい仕様じゃなくてどういう思いで作られて、うん、だからこうなんだっていうのをみんなでこう勉強してました、うん、毎朝、う
ん、ねえ、なんか、
はい、
未来は明るいなっていう感じですよね
、そうですね、うん、はい、
時間はねあっという間に過ぎてしまうんですけども ね、ちょっとねここでジングル挟んで、はい、ちょっとエンディングの話を、はい、まだまだね話は尽きないんですけど、
はい、はい、
夢の種。
はい、今日は成功自動車清金誠司さんに来ていただいております。話はねもっといっぱい聞きたかったんですけれども、時間もねちょっと限られちゃってるんですけれども、今言われたようにね、社員の方がね楽しそうにしてる姿をね見れる場所があるんですよね。
はい、広島市の安芸区中野ですね、うん、はい、2号線から見えますんで、
はいはい、そこもあるし、何スマホとかでも、
YouTube です ね今 YouTube 公開してもらうんです。広島のロードスター再生ファクトリーって YouTube ありますんで、はい、ぜひ見てください。
もう一回言ってください。その何で検索したら出てきます。
YouTube で広島のロードスター再生ファクトリーで上げております、
はい、これ毎日です。毎日ではないです、
ね、毎日ではないですね、週2ぐらいのペースでは上げてますね、うん、はい、
なんかね楽しそうで、この間のねオートモビルカウンセルも、清金さんがこうそうレポートしてる感じで、
オートモビルカウンセルにしびれましたね。
でね、清金さんもなんかすごい楽しそうに、
楽しかったですね。
そのサムネイルっていうのかな、YouTube のあれもね、なんかみんな社員の方とね一緒になって、あれも楽しそうなので、ぜひ見てもらって、でね、ちょっとまた事業の話をちょっとだけしたいんですけれども、修理自体はもう1000台以上。ね、ロードスターされているということで、
累計で数えたら ね、はい、
で今ロードスターももう何台ぐらいレストアされたんですかね。
レストアしたのは台種合わせて、6台
ですね、
はい、やりましたね、はい、
この間もちょっと打ち合わせの時にも、ね 話をさせてもらったんですけど、はい、どんどん品質もね上がってきて、
上がってますね、
こだわりも入って、は
い、上がってますね、やっぱやればやるほど上がります ね、
はい、何かな設備もね、僕が3年前に行った時とはもうかなり違って、
そうですね、もう自分たちでね道具から作りますからね、はい、で
塗装ブースもあるし、
はい、そうですね、リフトもあるし、フレーム修正機もありますし、修繕機もありますね、
ですね、はい、ロードスターね、長く乗りたいっていう人は結構たくさんいると思うので、広島にはね、はい、成功自動車っていうのがあるよっていうことでね、相談に行ってもらえればね、
はい、
いろんなレベルでできるんですよね。その
できます。
フルレストアしたいって言えば
フルレストアもあるし、リフレッシュっていうのもあるし、まあ、部分的な作業もあるし、まあ、診断っていうのもありますから ね、
は
い、
まあ、予算に応じて、
ご予算に応じて
やりたいレベルでこう対応していただけると、
はいはい、我々お客さんのご予算に応じて提案ができるっていうのが強みだと思ってますので、ご相談いただければと思います。
かゆいところに手が届くようなね、
そうですね、
修理、
はい、
レストア、
はいはいはい、目指しておりますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、今日はいろんな、ね、話を、ね、聞かせていただいてね、幼い頃というか、まあ、ちょっとね子供の頃の ね話も聞かせていただいて、
ね、
はい、今日は楽しい時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、
では皆さん来週もお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。ありがとうございました。